自然の弁証法。猿が人間化するにあたっての労働の役割。労働はあらゆる富の源泉である、と経済学者たちは言っている。自然が労働に材料を提供し、労働がこれを富に変えるのであるが、その自然と並んで労働は富の源泉である。しかしそれだけにとどまらず、労働はなお限りなくそれ以上のものである。労働は人間生活、全体の第一の基本条件であり、しかも、ある意味では、労働が人間そのものをも創造したのだ、と言わなければならないほどに基本的な条件なのである。何十万年か前、地質学者たちが第三期と呼んでいる地質時代のまだはっきりとは確定されていないある期間に、おそらくは第三期の終わり頃と思われるが、熱帯のどこかに、多分今はインド洋の底に沈んでしまった、ある大きな大陸の上に、特別高度の進化を遂げたヒトニザルの一種が住んでいた。ダーウィンはこの我々の祖先たちについて、その概略を我々に記述してくれた。彼らは全身毛で覆われ、髭や尖った耳を持ち、群れをなして樹上に生活していた。木登りの際、手には、足とは別の仕事を受け持たせるのが、これらの猿の生活様式であったが、はじめは、おそらくそうした生活様式がきっかけとなって、彼らは平地の上では歩行の際に、手の助けを借りるという習性をなくし始め、ますます直立度の高い歩行を取り入れ始めた。猿から人間への移行にとっての決定的な一歩はこれによって踏み出されたのである。今日なお生存しているヒトニザルはすべて直立することができ、また二足だけで動き回ることもできる。しかしそれは応急策としてだけのことであって、しかも極めておぼつかなげである。彼らの自然の歩行は半直立の姿勢で行われるもので、手の使用ということもまたその歩行の一部なのである。大抵のものは、拳の関節を大地について、足は後退させたまま身体を長い両腕の間で揺すりながら、ちょうど松葉杖にすがるびっこの人のように歩いている。とにかく猿にあっては、四つ足全部でする歩行から、二足だけの歩行まで、歩行の、あらゆる推移の段階が今なお観察されている。しかし、それらのどれ一つをとってみても、二足歩行が、応急策以上に出ているものは、ないのである。我々の毛深い祖先たちの間で、この直立歩行がまず日常化し、時とともに次第に、欠くことのできないものになっていくはずだったとすれば、そのことはその間にますます別途の諸活動が手に受け持たされるようになったということを前提としている。猿の間でも、手と足とのある程度の使い分けは、広く行われている。記述の通り、手は木登りの時には足とは別の仕方で使われる。手はとりわけ食物をつまみ取ったり誇示したりするのに用いられるが、これはもっと下等の哺乳動物がすでに前肢を用いてやっていることである。手を用いることによって、猿の多くは、樹冠に巣を作り、あるいはチンパンジーのように、風を防ぐために枝枝の間に屋根までも作り上げる。手を用いることによって、彼らは敵から身を守るための棒を握り、あるいは敵に木の実や石を投げつける。手を用いることによって、彼らは檻の中にあるときは人間を見習った数々の簡単な作業をやってのける。しかし、まさにこの局面で、人間に最もよく似た猿にあってさえ、そうした猿の未発達の手が、何十万年かの、労働によって高度に鍛え上げられた人間の手と、どれほど大きくかけ離れているかが明らかになってくる。骨や筋肉の数と全般的な配列の仕方は、両者で一致している。 しかし最も遅れた、未開人の手でさえ、猿の手では到底真似のできない、幾百もの作業を行うことができる。どのような猿の手も、最も粗雑な、石刀を押さえ、未だかつて作成した試しはなかったのである。猿から人間への移行の数千年間に、我々の祖先たちは徐々に自分たちの手を様々な作業に適応させることを習得していったが、そうした作業は、したがって、はじめはごく簡単なものでしかありえなかった。最も遅れた未開人でも、いやそれどころか肉体的退化をも同時に伴いながら、より動物に近い状態にまで逆戻りをしたと推定されるような未開人でさえ、移行中のこのような過渡的生物に比べれば、なお相変わらずずっと上位にあるのである。最初の火打ち石が人間の手によって、小刀に加工されるまでには、我々の知る歴史的時間などは、それに比べれば、まるで無意味と見えるほどの巨大な時間が、あるいは、経過していたのかもしれない。しかし決定的な一歩はもう踏み出されていた。すなわち手が自由になっていたのであって、手は今やますます新しい技能を獲得することができるようになった。そしてこうして獲得されたより大きな柔軟性は世代から世代へと遺伝的に受け継がれ、そしてますます大きなものとなっていった。こうして手は労働の器官であるばかりか、手は労働が作り出した産物でもある。労働によって、また次々に新しくなっていく諸作業への適応を通じて、またそれによって獲得された筋肉や人体の特異的発達、いやもっと長年月をかければ骨にまで及ぶ特異的な発達を遺伝的に伝えることによって、そして遺伝的に受け継いだこのような精巧さをますます複雑化していく新しい作業に絶えず改めて適応していくことによって、そうした一切を通じてのみ。人間の手はラファエロの絵画、トルバルセンの彫刻、パガニーニの音楽を魔法の杖さながらに世に生み出しうるあの高度の完成を勝ち得たのである。しかし手は手だけで独り立ちしているものではなかった。それは極めて高度の構成を持つ生物という全体の一分子でしかなかった。手にとって利益になった事柄は、手がその労働によって奉仕してきた身体全体にとってもまた利益になった。しかもそれは二通りの仕方で。まず第一には、ダーウィンの言う成長の相関の法則の結果として。この法則によれば、生物の身体の個々の部分が持つ特定の形態は、一見それとは何の関係もないように見える他の部分が持つ、若干の形態と常に結びついている。こうして細胞核を核赤血球を持ち、後頭骨が二つの関節部位、関節球によって第一脊椎骨と結合しているすべての動物は、例外なく乳児に哺乳するための、乳腺を持っている。哺乳動物では、割れた蹄は決まって反芻のための腹囲と関係がある。特定の形態に変化が起こると、それらの変化は身体の他の部分の形態の変化をも招き、その関連が我々には説明できないこともある。青い目をした真っ白な猫は必ず、あるいは必ずと言ってよいほど、ツンボである。人間の手が次第に精巧なものとなり、それと歩調を合わせて足が直立歩行に適するように発達していったとすれば、そのことは疑いもなくそうした相関を通じて身体の他の諸部分に反作用したはずである。しかしこのような作用はまだあまりにも研究されていないので、我々はここではこれを一般的に確認する以上に出ることはできない。それよりもはるかに重要なのは、手の進化が身体の他の部分に及ぼした直接の、証明できる反作用である。すでに述べたように、猿に似た我々の祖先は集団的な動物だった。 だから動物のうちでも最も集団的な動物である人間を、集団性を持たない何らかの直接的祖先から由来するものと考えることは明らかに不可能なことである。手の発達に始まり、労働に始まる自然に対する支配は、新しい前進の旅ごとに、人間の視野を拡大していった。自然物については、人間は新しい、これまで知られていなかった特性を絶えず発見していった。しかしその反面、労働の発達は必然的に社会の諸成因を互いに一層緊密に結びつけることに寄与した。すなわち労働の発達によって相互の援助、共同で行う共同の機会はより頻繁になり、社会成因括弧にとってのこのような共同の効用の意識はいよいよはっきりとしてきたからである。要するに、生成しつつあった人間は、互いに何かを話し合わなければならないところまで来たのである。欲求はそのための機関を作り出した。すなわち猿の未発達な咽頭は、音調を変化させることで一層音調変化を向上させることにより、ゆっくり、だが確実に改造されてゆき、口の初期間は区切られた音節を一音ずつ次々と発音することを次第に習得していった。言語が労働の中から、また労働と共に生まれたのだとするこの説明が唯一の正しい説明であることは、動物との比較によって証明される。動物では、最も進化した動物にあってさえも、互いに伝え合わなければならないことはごくわずかで、音節を持つ言語がなくとも彼らはこれを伝え合うことができる。自然のままの状態では、どんな動物も、自分が話せないとか、人間の言語が理解できないことを欠陥だとは感じない。人間に飼いならされると、事情は一変する。犬や馬は、人間の仲間に入っているうちに、音節のある言語に対して素晴らしく良い耳を持つようになり、そのため彼らは、彼らの考えの及ぶ限りでなら、どんな言葉をも容易に理解するようになる。彼らはさらに人間への愛着とか感謝の念などといった、それまで彼らにはなかった感覚能力をも獲得した。そして誰でもこうした動物たちをしょっちゅう、取り扱っていると、話す能力を欠いていることを動物たち自身が今では欠陥と感じ取っている場合も確かにあるのだという確信が生じてくるのを抑え得ないであろうが、ただしあまりにも特定の方向にだけ特殊化してしまった彼らの発生期間では、残念ながら、もうこの欠陥から逃れ出す助けにはなり得ないのである。しかし発生期間があれば、この話せないということもある程度までは解消する。鳥の高校期間は確かに人間のそれとはこの上なく異なっているが、それでも鳥は話すことを覚える唯一の動物である。そして一番嫌な声の持ち主であるオウムが一番よく喋る。オウムには自分の喋っていることがわからない、などと言ってはいけない。もちろん、オウムは喋る楽しみや人間のお仲間になるという楽しみだけから、何時間でも自分の語彙のありったけをペチャペチャと繰り返しているということはあるだろう。しかしオウムはオウムの考えの及ぶ限りで、自分が何を喋っているかを理解することをも習得できるのである。オウムに悪口を教え込んで、オウム自身にその意味の見当がつけられるように仕込んでみたまえ。これは熱帯地方から寄港してくる船員たちの何よりの楽しみなのである。そしてオウムをからかえば、オウムは自分の知っている悪口をベルリンの野菜売り女と同じくらい正しく使う術を知っていることがすぐにわかるだろう。好物をねだるような場合も同様である。はじめに労働、その後に、そして今度は労働と共に言語。この二つが最も本質的な推進力となって、猿の脳はその影響のもとに、 猿のものと瓜二つではあってもそれよりはずっと大きく、ずっと完全な人間の脳へと次第に移行していった。ところが脳の持続的発達と手を携えて、今度は脳の最も直接的な道具である感覚初期間の持続的な発達が生じた。ちょうど言語の全身的発達には必然的にその発達に見合うだけの聴覚器官の改良が伴うように、脳全般の発達には感覚器官全部のそれが伴う。わしは人間よりもずっと遠くが見えるが、しかし人間の目は同じ事物を見てもわしの目よりもずっと多くのことを見ている。犬には人間のものよりもずっと鋭敏な鼻がある。しかし匂いは人間にとっては様々なものの決まった標識となっているのに、それらの匂いの100分の1をも犬は嗅ぎ分けてはいない。そして触覚について言えば、それはごく未発達の、出来始めの形のものとしてでも猿にはないのであって、ただ人間の手そのものを待って初めて、労働を通じて初めて、形成されたものなのである。脳とそれに隷属している諸感覚の発達、ますます明晰さを増していった意識と抽象及び推理の能力の発達は、労働と言語とに今度は反作用して、この両者に絶えず新しい刺激を与えてそれらのより一層の発達を促した。そしてこの場合の両者の発達は、人間が最終的に猿から分かれてしまえば、それで終わりを告げるといった類のものではなかった。その発達はその後も、民族や時代の違いによってその度合いや方向は違っていたにしても、また時には局地的、一時的な対抗によって中断されたことさえあったが、全体としては力強く進んでいった。そしてこの発達を一方では強力に推進し、他方では特定の方向に方向づけていったものは、出来上がった人間の登場とともに新たに加わってきた一要素、社会であった。木登りをする猿の群れから人間社会が生まれてくるまでには、数十万年、それは地球の歴史の中では人間の生涯における1秒以上のものではない、が経過したことは確かである。しかしついに人間の社会が誕生した。そして猿の群れと人間社会とを分かつ際立った区別として我々が再度そこに見出すものは何であろうか。労働である。猿の群れは、地理的状況や隣の群れの抵抗によって自分たちに割り当てられた食料採集域を食い尽くすことで満足していた。新しい食料採集域を売るために、群れは移住や闘争を企てた。しかし群れは、その食料採集域を自分たちの排泄物で無意識的に施肥するほかには、自然のままのその食料採集域が彼らに提供してくれる以上のものをそこから引き出す能力はなかった。ありとあらゆる食料採集域が占拠されてしまえば、もはや猿の個体数の増加は起こり得ず、この動物の数は同じ水準を維持するのがせいぜいであった。ところがどんな動物にあっても食料の浪費はすべて高い程度で起こっており、またそれと並んで時代の食料をその目のうちに滅ぼしてしまうということが起こっている。狼は猟師と違って、翌年には子供を産んでくれるはずの目鹿を見逃すようなことはしない。ギリシアのヤギは、若い灌木が成長し切らないうちに食い尽くすことで、この国の山々をすっかり丸坊主にしてしまった。動物のこのような、取り尽くしは、種が次第に進化していく上では重要な役割を演じている。というのは、それはその動物が今まで食べ慣れた食物以外の食物に適応することを余儀なくさせ、その動物の血液はそれによってこれまでとは違った化学的組成を持つようになり、体質全体が次第に別のものに変わり、その反面では一旦固定化されてしまった、種は、死滅することになるからである。 我々の祖先が人間化する上で、このような取り尽くしが大きく寄与したことは疑いない。知能と適応能力とにおいて他のすべての猿の種族をはるかに抜いている。ある種族の猿にあっては、こうしたやり方は当然次のような結果にまで行き着くはずであった。それは、食用植物の種類がますます増え、食用植物のうち食用になる部分がますます食べ尽くされていったということであり、要するに食物がますます多様となり、またそれとともに体内に摂取される物質。つまり猿が人間化するための科学的諸条件がますます多様になっていったということである。しかしこうした一切もまだ本来の労働ではなかった。労働は道具の製作から始まる。それでは我々がぶつかる最古の道具とは一体何であろうか。つまりこれまでに発見されている有史以前の人間の遺物や、最古の歴史時代の民族と最も原始的な今日の未開民族との生活様式などから判断して、一番古い道具とは何であろうか。それは狩猟と漁労の道具であり、前者は同時に武器でもある。ところが狩猟と漁労とは単なる植物食から植物食と肉食との併用への移行を前提とするものであって、我々はここでまたもや人間化するための本質的な一歩が進められているのを見出す。肉食は、身体が自己の物質代謝のために必要とする最も基本的な物質をほとんどすぐにでも使えるような状態で含んでいた。それは消化に要する時間を短縮しただけではなく、植物の生活の諸過程に相当する体内のその他の植物性過程に要する時間をも短縮し、それによって本来の動物的な、動物らしい生活の実を示す上でのより多くの時間とより多くの材料、それにこれまで以上の欲望を与えた。そして生成途上の人間は、植物から遠ざかれば遠ざかるほど、ますます動物の域からも脱していった。ちょうど肉と並んで植物食にも慣れたことが野生の猫や犬を人間の召使いにしたように、植物食と並んで肉食の習慣をつけたことが生成途上の人間に体力と自立性とを与えるのに本質的に寄与した。しかし一番本質的なことは、肉食が脳に及ぼす作用だった。脳へは、今や、その栄養と発育とに必要な物質が以前よりずっと豊富に流れ込んできて、その結果、脳は世代から世代へとますます急速かつ完全に発達していくことができた。菜食主義者諸兄には失礼ながら、肉食なしには人間は出来上がらなかったのであって、たとえ我々の知っているどんな民族にあっても肉食はいつか一度は食人の風習を生んだ。ベルリン人の祖先であるベレタブ人またはビルツ人は10世紀になってもまだ自分たちの両親を食べていたとしても。そのことは今日の我々には別にどうということはないのである。肉食から決定的な意義を持つ2つの新しい進歩が生まれた。火を使用できるようにしたことと、動物を飼いならしたこととである。前者は、口に入れる食物をあらかじめいわば半分消化しておくことによって、消化過程をなお一層短縮するものであった。後者は、狩猟の他に、新しいもっと確実な肉の仕入れ先を開拓したということで肉食を一層豊かなものとし、さらにその上に乳や乳製品という形で、成分の点では肉と少なくとも同じくらいの価値を持つ栄養物を新たに供給するものだった。こうしてこの両者は直接、人間にとっての新しい解放手段になった。両者の間接的な影響については、たとえそうした影響が人間と社会との発展にとって極めて重要なものだったにしても、ここでいちいち立ち入って論ずることは本題からあまり離れすぎることになるだろう。人間は、 食べられるものは何でも食べるようになったように、どんな気候のもとにも生活してゆくようになった。人間は、住むことのできる土地にだったらどんな土地にでも進出した。すなわち彼、人間こそは、そのための従前の力をその身に備えた唯一の動物だったのである。人間以外の動物で、どんな気候にも慣れているというような、動物は、その慣れるということを自分で覚えたわけではなく、人間のお供をするということで習い覚えたに過ぎない。家畜や害虫がそれである。そして人間が一年中を通して暑いその発祥の地から、一年が夏と冬とに分かれている、より寒冷の地に移動したことは、新しい需要、寒冷と湿気を防ぐための住居と衣服、と新しい労働の分野。また従って新しい活動形態を生み出し、それらは人間をいよいよ動物から引き離していった。手と発生器官と脳との共同、それは各個人においてだけではなく、社会においても行われた、によって、人間は、ますます複雑な作業を遂行し、ますます高度の目標を設定してこれを達成するという能力を勝ち得ていった。労働そのものが世代を重ねることによって別のものに変わり、一層完全に、一層多面的になっていった。狩猟と牧畜に加えて農耕が現れ、またその農耕に加えて紡織、金属加工、製糖、鉱工が登場した。商工業と並んで最後に芸術と科学とが現れた。種族からは民族と国家とが出来上がっていった。法と政治とが起こり、またそれらと共に、人間的事物の人間頭脳における空想的映像である宗教が起こった。こうした創作物はすべてまず何よりも頭脳の所産として現れ、しかも人間社会を支配するものと映じたので、そうしたものを前にしては、労働する手の生み出すそれよりは、地味な生産物は背景に退いた。しかも労働を計画する頭脳は、すでに社会のごく初期の発展段階においてさえ、例えば単なる家族の中においてさえ、計画した労働を自分以外の者の手で遂行させることができただけに、それはなおのことそうだった。文明の急速な進展をもたらしたという功績はすべて頭脳に、頭脳の発達と活動とにあるとされた。人間は自分たちの行動を自分たちの思考という点から説明するのに慣れてゆき、自分たちの需要、それらはもちろんその際、頭脳に反映し、意識に上りはする、から説明しなくなっていった。まさにこのようにしてあの観念論的な世界観が時とともに生まれ、特に古代世界の没落以降人々の頭を支配し続けることになった。この世界観は今でも極めて大きな勢力を持ち、そのためダーウィン学派の最も唯物論的な自然科学者でさえ、このイデオロギーに影響されて、人間が出来上がってゆく際に労働が果たした役割を認識しないため、未だに人間の起源についての明晰な観念を持ち得ないでいる。すでに触れておいた通り、動物もまた、人間ほどではないにしても、やはりその活動によって外部の自然を変化させ、またそれらの活動によって引き起こされた彼らの環境の変化は、すでに見たように、今度はそうした変化の等の推進者の上に反作用してこれを変化させる。自然の中では何事もそれだけで独立して起こるということはないからである。どんなものでもすべて他のものの上に作用し、また逆に他のものからの作用を受け、そしてこのような全面的な運動と交互作用を忘れるからこそ、我が自然科学者たちは最も簡単な物事の洞察をさえ妨げられるのである。先に見た通り、ヤギはギリシャの森林の復活を妨げている。またセントヘレナでは、 最初の渡航者たちが陸揚げしたヤギと豚とは、この島の元からの草木をほとんど全部根絶やしにして、あとから来る水夫や入植者たちの持ち込む植物が全土に広がりうるための地盤を準備した。しかし動物が自分たちの環境に持続的な影響を及ぼすとしても、それはそれと意図することなしに生じたことであって、これらの動物たち自身にとっては多少とも偶然的なことなのである。ところが人間が動物から遠ざかれば遠ざかるほど、自然に対するその影響は、あらかじめ分かっている特定の目標に向けられた、前もって考え抜かれた、計画的な行動という性格をますます持って帯びるようになる。動物がある地域の草木を根絶やしにしても、自分が何をしているのかは自分では分かっていない。人間が草木を根絶やしにすれば、それは後の空き地に穀類をまくか樹木やブドウを植え付けるためであって、やがてそれらがその何倍もの収穫をもたらしてくれるだろうということは承知の上でのことである。彼は有用植物や家畜をある土地から他の土地に移動させ、またそうすることで諸大陸全体の植生や動物生活を変化させている。そればかりではない。人為的な育種を通じて、動植物は人間の手でそれと分からぬまでに変化させられている。現在の穀物の品種の先祖にあたる野生の植物を、人々は未だに探しあぐねているありさまだし、仲間同士の間でさえあれほどの相違を持つ現在の犬や、あるいは同じくらい種類の多い今日の馬が、どんな野生動物から由来したかは、未だに論争中の問題なのである。とはいえ、動物にあらかじめ考え抜かれた計画的な行動の仕方をする能力があることを否定することが、我々の意図するところではないことは言うまでもない。逆に、原型質、つまり生きているタンパクが現に存在し、かつ、反応している。言い換えれば、たとえどんな簡単な運動にもせよ、特定の運動を特定の外からの刺激の結果として行っているところではどこでも、計画的な行動の仕方は至るところですでに方画的には存在している。このような反応は、神経細胞はおろか、細胞が一つも出来上がっていない場合でさえ起こっている。食虫植物が獲物を捕らえるやり方も、全く無意識的であるとはいえ、ある点ではやはり計画的なものとして現れている。動物の場合には、意識的、計画的な行動の能力は、神経系の発達に比例して発達しており、哺乳類では極めて高度の段階にまで達している。イギリスの狐狩りの際には、追っ手を逃れるために狐が自分の豊かな現場の知識をどんなに正確に利用することができるか、自分の足跡をくらますためのあらゆる地の利をどんなによくわきまえ利用するかを、我々は毎日でも観察することができる。人間と交渉を持つことによってもっと高度の進化を遂げた今日の家畜には、恋のいたずらが毎日のように観察できるが、それらは全く人間の子供のいたずらと同じ水準にある。それというのも、母体内での人間胚の発生死が、前中から始まる我々の祖先動物の数百万年に及ぶ、身体上の進化史を短縮して繰り返したものを表しているに過ぎないように。人間の子供の精神的発達も、同じこれらの祖先たちの知性の発達、少なくとも比較的後期のそれをなお一層短縮して繰り返したものを表しているに過ぎないからである。しかしながら、どんな動物のどんな計画的行為も、ついに彼らの意志の刻印を大地に記すまでには至らなかった。そうするためには人間が必要だったのである。要するに、動物は外部の自然を利用するだけであって、単に彼がそこに居合わせることで自然の中に変化を生じさせているだけなのである。 人間は自分が起こす変化によって自然を自分の目的に奉仕させ、自然を支配する。そしてこれが人間を人間以外の動物から分かつ最後の本質的な区別であって、この区別を生み出すものは、またもや、労働なのである。しかし我々は、我々、人間が自然に対して勝ち得た勝利にあまり得意になりすぎることはやめよう。そうした勝利の度ごとに、自然は我々に復讐する。なるほど。どの勝利も初めは我々の予期した通りの結果をもたらしはする。しかし二次的、三次的には、それは全く違った、予想もしなかった作用を生じ、それらは往々にして最初の結果そのものをも帳消しにしてしまうことさえある。メソポタミア、ギリシア、小アジアその他の国々で耕地を売るために森林を根こそぎ引き抜いてしまった人々は、そうすることで水分の集中し蓄えられる場所をも森林と一緒にそこから奪い去ることによって、それらの国々の今日の荒廃の土台を自分たちが築いていたのだとは無双もしなかった。アルプス地方のイタリア人たちは、北側の山腹ではあれほど大切に保護されていたもみの森林を南側の山腹では切り尽くしてしまったとき、それによって自分たちの地域でのアルペン牧牛業を根絶やしにしてしまったことには気づかなかった。またそれによって一年の大半を通じて自分たちの山の泉が枯れ、雨季にはそれだけ猛威を増した洪水が平地に氾濫するようになろうとは、なおさら気がつかなかった。ヨーロッパにジャガイモを広めた人々は、このデンプン質の海系と同時に線病をも自分たちが広めているのだとは知らなかった。こうして我々は、一歩進むたびごとに次のことを思い知らされるのである。すなわち、我々が自然を支配するのは、ある征服者が、よそのある民族を支配するとか、何か自然の外にあって自然を支配するといった具合に支配するのではなく、そうではなくて我々は肉と血と脳髄ごと、ことごとく自然のものであり、自然のただ中にあるのだということ、そして自然に対する我々の支配はすべて、他のあらゆる非造物にも増して我々が自然の法則を認識し、それらの法則を正しく適用しうるという点にあるのだ、ということである。そして実際に我々は日ごとに自然の法則を一層正しく理解し、自然の昔ながらの歩みに我々が干渉することから起こる近い将来また遠い将来の結果を認識していくことを学びつつある。ことに今世紀に入って自然科学が超速の進歩を遂げてからというもの、我々は次第に、少なくとも我々の最も日常的な生産行動については、そこから当然生じてくるはずの遠い将来の自然的結果をも知ってこれを支配することを習得しうる立場になってきている。しかしそうなればなるほど、人間はますますまたもや、自分が自然と一体であるということを感じるばかりか知るようにもなるであろうし。また古典古代の没落以来ヨーロッパで台頭して、キリスト教においてその最高度の完成を見た、あの精神と物質、人間と自然、魂と肉体との対立という不合理で反自然的な観念は、ますます不可能になっていくであろう。しかしながら、生産に向けられた我々の行動の遠い将来の自然的な作用でさえ、これを考慮することを多少なりとも学び取るまでに数千年の労働を必要としたとすれば、それらの行動から生ずる遠い将来の社会的な作用については、困難はそれ以上にずっと大きかった。我々は先にジャガイモと、その結果生じた線病の蔓延について言及した。しかし労働者たちのジャガイモ食への零落が世界中の国々の人民大衆の生活水準に及ぼした作用に比べれば、 また1847年ジャガイモの病害の結果アイルランドを襲い、ジャガイモ食かそれに近い生活をしていた100万のアイルランド人をあの世に、別の200万人を海の彼方に追いやったあの大飢餓に比べれば、このような戦病は物の数でもないだろう。アラビア人たちが酒精の蒸留を覚えたとき、当時はまだ発見されてもいなかったアメリカの原住民をこの世から一掃するための主要な道具の一つを、彼らはこれによって作り上げたのだとは夢にも思わなかった。そして今度はコロンブスがアメリカを発見したとき、彼はそれによってヨーロッパではとうに克服されていた奴隷制を蘇らせ、黒人売買の基礎を据えたのだとは知らなかったのである。17世紀と18世紀に蒸気機関の製作のために苦労した人々は、自分たちの完成したこの道具こそ、他の何者にも増して全世界の社会状態を変革するはずのものであり。特にそれはヨーロッパでは、少数者の側には富を、圧倒的な多数者の側には貧困を集中することによって、まずブルジョアジーに社会的、政治的支配を得させ、ついでブルジョアジーとプロレタリアートとの間に、ブルジョアジーの打倒とすべての階級対立の廃絶とに終わるほかはないあの階級闘争を生み出すことになることを知ってはいなかったのである。しかしこの領域でも我々は、長い、時には厳しい経験を通じて、また歴史的材料の集積と研究等を通じて、次第に我々の生産的活動の、間接の、遠い将来における社会的作用を明らかにすることを学びつつあり、またそれによって我々がこれらの作用をも支配し規制する可能性が生まれてきているのである。しかしこのような規制を実現するためには、単なる認識以上のものが必要である。そのためには、我々のこれまでの生産様式と、またそれとともに我々の今日の社会的秩序の全体を完全に変革することが必要である。これまでのすべての生産様式は、すぐさま役立つ、ごく直接的な労働の効果を達成することしか眼中に置かなかった。それから先の、もっと後になって初めて現れ、何度も繰り返され集積されることによって効果を生ずるような労働の諸結果は、全くなおざりしされていた。土地の原始的な共同所有は、一方では、その視野がこのようなごく目先のことだけに限られていた人間のある発展段階に対応し、また他方では、自由にできる土地がいくらかでも余っていて、このごく原始的な経済に何か困った結果が起こっても、これに対処するだけのゆとりが残されているということを前提としていた。このような余分の土地が尽きてしまえば、共同所有もまた没落した。ところがこれ以上に高度な形態の生産はすべて、様々な階級への住民の分裂と、また従って支配する階級と支配される階級との対立へと進んだ。しかしそれによって、生産が抑圧された人々の必要最小限の生計の維持にだけ限定されていなかった限りでは、支配階級の利益が生産の推進要素となった。このことが最も完全に実現されているのは、今日、西ヨーロッパで支配的なものとなっている資本主義的な生産様式においてである。生産と交換を支配している一人一人の資本家は、自分たちの行動の最も直接的な効果をしか、気にかけることができない。それどころか、このような効果でさえ、生産または交換される物品の有用性ということに関する限りは、完全に二の次になっている。売ることによって得られる利潤だけが唯一の動機となるのである。ブルジョアジーの社会科学、古典派経済学は、主として、生産と交換を目指した人間の行動の社会的な作用のうち、 直接それと意図して生じた作用だけを取り扱っている。このことは、この経済学をその理論的表現とする社会組織には全くふさわしいことである。一人一人の資本家が直接的な利潤のために生産し交換しているところでは、まず第一に考慮されるのはごく目先のごく直接的な結果でしかありえない。一人一人の工場主や商人は、自分が製造したり、仕入れたりした商品を普通の儲けで売りさえすればそれでもう満足しているのであって、その商品やその買い手が後でどうなるかといったことなど気にはしない。この同じ生産的行動の自然的作用についても、同じことである。キューバに入植したスペインの移民たち、彼らは山腹の森林を焼き払って、その灰から儲けの多いコーヒーの木の一台に施肥するだけの肥料を得たのであるが、やがて熱帯の豪雨が今は保護もなくなった肥沃土を洗い流し、裸の岩ばかりを後に残すことになったとしても、彼らにとってどういう差し支えがあったというのだろうか。今日の生産様式の下では、自然や社会について考慮されることは、主として、一番最初の、一番わかりやすい結果だけである。そして後になってから、そうした結果を目指した行動の、もっと先になって現れてくる影響が、それとは全く違っていて、大抵はその正反対のものになっていることに驚き、需要と供給との調和が10年ごとの産業循環の経過に示されているように、またドイツでも、大柄としてそのささやかな序幕を体験しているように、この両者の対極的な対立物にまで転化してしまうことに驚き、自己の労働に基礎を置く私的所有が、必然的に働く人々の無所有にまで進展する一方では、財産はすべて働かざる人々の手にますます集中していくことに驚き、思考はここで中断している。